はようございます。聖書と福音の時間です。世界を震撼させた 9.11 から10年、あの悪夢を忘れることはできません。暴力によって社会を変えようとする人たちがいます。でも今から2000年前、ユダヤという小さな国に来てくださったイエスというお方は、尽きることのない愛と許しによって世界を変えてくださったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日ある方が、生き方とは何かということについて講演なさいました。彼によると、週に1日だけすることは趣味だそうです。そして週に5日することは仕事です。しかし週に7日することがあったならば、それが生き方だって言うんですね。オフの日もウィークデーも土曜も日曜も関係ない、いつもそのことを考え、それを思うたびに力が湧き、それに人生をかけているというようなもんですね。私にとって毎日考えていることは一つです。それはキリストの福音です。今日はこの福音をズバリ語っている聖書の箇所を紹介いたしましょう。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスの贖いによって値なしに義と認められるのです。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人間とは神からの栄誉を受けるために作られた存在だということです。先日ある中学生がいじめを受けるドラマを見ました。作り話だとは分かってるんですが、いじめのシーンを見ていると実に不愉快でイライラしてきましたね。人間が人間としての栄誉を受けることなく、まるで動物のように扱われているその姿は、見ていて理屈抜きに気分の悪いもんです。なぜそう感じるんでしょう。人間は神からの栄誉を受けるために作られているからです。ここに人間に尊厳があるということの根拠があるんですね。第二に、そうであるにもかかわらず、すべての人は罪のために神からの栄誉を受けることができなくなっているということです。そしてここに、神が罪を憎む理由があるんです。私は中学生の時に、とても尊敬する先生と出会いました。社会を教える茶谷実という先生です。私はこの先生から、勉強する楽しさを教わったように思うのです。この先生の推薦する本は、たとえ難しいものであったとしても、頑張って読破したもんです。やがて私は、一遍でいいから、社会の試験で学年一番を取ってみたいと思うようになりました。そして、中学1年の冬の学年末テストで、生まれて初めて徹夜で勉強したんです。一睡もせずに試験勉強に打ち込んだのです。ところが、社会のテストは3時間目でした。私は1時間目と2時間目のテストで体力を使い切ってしまい、肝心の社会のテストを受ける頃には、猛烈な睡魔に襲われ、半分書いたところで体力の限界に達してしまったのです。このまま寝てしまうわけにはいかず、さりとて頭が回らず、途方に暮れました。そしてふと右側を見ると、隣の机から答案用紙がベローンとはみ出してるではありませんか。彼女はクラス委員でとても優等生でした。おそらく彼女の答えは間違いないことでしょう。私は見てはいけないと思いつつ、睡魔と高成績を取りたいという二重の欲望についに負けてしまい、とうとうカンニングをしてしまったのです。そのまま机に突っ伏してチャイムが鳴るまで熟睡しました。そしてやがて答案が回収されたその時、 自分がなんと汚いことをしでかしたかについて気づいたのです。私は大変苦しみました。黙っていたら誰にもバレることはなかったでしょう。しかし、誰が責めずとも、自分の両親が自分自身を責め立てるんです。私は時々、神に背いたことなんかないという意見を聞くんですが、そんな人でも自分の心の両親に背いたことはないとは言えないと思うのです。両親というのは、神が人に与えた見えない罪の基準なのです。一度でも両親に背いた行動を取ったことがあるなら、それは神に背いているのと同じなのです。私はこの心の内側の葛藤に耐えきれず、とうとう茶谷先生のところへ行って、洗いざらい隣の人の答えを盗み見したということを告白したのです。その時の先生の表情を私は今もって忘れることはできません。私以上に寂しそうな顔して、こうおっしゃったのです。高原よ、カンニングってどういう意味か知ってるか？ずるいっていう意味だぞ。そしてこう言ったんです。お前に一番ふさわしくない態度じゃないか。その一言は痛烈な一撃でした。尊敬する先生の信頼を裏切ったことに胸が痛むとともに、私以上にがっくり来てる先生に申し訳がなかったのです。罪を犯した人間に対する神の心もおそらく同じだと思うのです。神様は罪人に対しては怒りより痛みを感じておられる方です。軽蔑より悲しみの感情が勝っていると思います。なぜなら神は罪を犯すために人間を作ったのではないからです。反逆させるために自由意志を与えたのではありません。罵り合うために言葉を与えたのではありません。会員させるために性を与えになったのではありません。崇高な神の栄光を表すために人間に与えられた素晴らしいものをことごとく的外れの使い方で台無しにしている姿に心を痛めておられるのです。そして、栄を与えることができないばかりか、その罪の刈り取りのために、永久に神のいない暗闇に行くことに、何よりも心を痛めておられる方なのです。第三に、神はこの罪人を永遠の滅びから救い出すために、救い主イエスキリストを使わせてくださった、という宣言です。キリストは過去にどんな罪、どんな傷、どんな恥ある人生にもびくともしない方です。私たちの正体を知り尽くした上で、私の罪を背負って十字架につき、身代わりに罰を引き受けてくださり、そして死後三日目に復活した方なのです。このキリストによる償いの許しを贖いと言います。私が大学時代の時のことです。集会にはその頃、たくさんの高校生が集っていたんです。お盆の時期も過ぎたある夏の日のこと、私は高校生3人を誘って食事に行ったんでした。まあ、懐にはバイト代がありまして、ご馳走してやるつもりだったんですね。ところがどういうわけか、夕食時にもかかわらず、店という店は閉まってるんですね。どうやら飲食店は世間の夏休み、お盆休みが終わってから取るようなんです。やがて疲れて次に見つけた店には、それがどんな店でもとにかく入って食べようと飛び込んだんですが、そこは最近できたフランス料理の店だったんです。私は嫌な予感がしたのです。高いんじゃないかと心配したんですね。そして私の想像をはるかに超えて高かったのです。大喜びする高校生は遠慮というものを知りません。私は彼らが頼むコースを3つまでにし、自分自身の分は何も注文しないで我慢しました。払えないからです。やがてペロリと平らげた高校生を見ながら、会計間に合うかどうか、払い切れるかどうか心配しながら、 そのレジのところに行くと、係の方は、もういただいておりますというのです。どうしてと思いますと、奥のテーブルに結婚記念日を祝う先輩のクリスチャンが V サインしてるんですね。なんと、彼らが払ってくれたんです。私が払うべきものを代わりに払ってくれたんですね。キリストは、私が自分の命で払うべき罪の償いをご自分の命で払ってくださったんです。これをキリストによる贖いというのです。どうぞあなたもこの贖い主イエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。